理想するチームの作り方。
チームビルディングコンサルタントの伊藤仁生です。
はい、そしてご一緒するのは水野由紀です。仁生さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、仁生さん、何やら SNS がバズっているとお聞きしておりますが。
そうなんですよ。
食べましたね。
そうですね、Facebook のですね、
ね、
記事がですね、でもいきなりですね、なんか知らない人からコメントがガーって入ってきて、うんうん、誰だみたいな感じで、なんだこれはみたいになったら、あの友人が、もう人生の記事バズってるよみたいな感じで連絡して、見てくれみたいな感じで来たら、シェアって、その記事をなんか他の人にこう見せるみたいな機能ですか、
はい、
それももう70件近くになってて、で、Facebook のなんかプロフェッショナルっていうのがなんか機能で、そのどのくらい、見られてるかとかもわかるんですけど、15万ビューとかあって。
すごい
普段ね、1万とか行くのがもしあったらなんか結構かなりすごいなっていう感じなんですけど、
うん
うん、もう15万とかで、まあほとんどこう知らない人からのコメント、シェアする人も知らない人っていう、そういう状況を、になってました。
それほどの人の興味を引くバズった記事の内容がすごく気になるんですけれども、どんな内容だったんですか？
あ、なんかタイトルがですね、まあ、ね、やってるチームっていうところで、チームを崩壊させる犯人っていうあのタイトルの記事を作ったんですけども、結構長めのね文章なんで、ちょっとちゃんとね気合い入れて読まないと読めないと思うんですけど、それでもこんだけ言ったんで、なんかまあこの記事でバズったのはすごくなんか光栄だなって思いましたね、チームビルディングコンサルタントとしては、はい、
そうですね、まあ、タイトルがチームを崩壊させる犯人という非常にこうぐさっとくるような気を引くタイトルになっておりまして、記事自体が日付が11月7日の Facebook の記事になってるんですよね。興味のある方は一度こちらご覧になりながらこの配信を聞いていただけるといいかと思うんですが、これバズった原因ってどんなとこにあると思いますか？
友人のですね、SNS のね、そのコンサルタントの方に言わせると、まあそのチームっていうところで、やっぱその僕が発信してる内容とマッチしてたっていうのと、あと結構 AI がいろいろ判断してるみたいで、キーワードが、求めてる方が多いようなキーワードがいろいろ入ってたんじゃないかというところ、あともう一個、ちょっとネガティブな犯人とかね、ネガティブなやつで、で、画像もですね、ちょっとジブリ風にちょっとしたんですけど、
イラストがね、がありますよね。
なんか怒ってるような女性で、表情も、なんかちょっとマイナスな表情なんですけど、なんかそれも逆に良かったんじゃないかっていうふうに分析をして教えてもらいましたね。これ、まあ確定ではないですけど。
仁生さん、ご自身はどんな風に分析されますか？
いやー、なんかそれ言われてそうかなっていうのと、あとなんか文章というかね、その内容自体も結構刺さる内容だったのかなっていうので、まあ崩壊させる犯人っていうので、なんかこういう方なんかね周りにいませんかって言ったら、そこを共感する人がすごく多かったっていう、いやうちもそういうね崩壊させちゃうチーム壊す人いるわとかっていうのを思った方がやっぱクリックしたりとかして見てくださったっていうところと、じゃあ逆に今度はその流れを変えるリーダーですね、 V 字回復とかするリーダーってどういう行動してるのかなっていうのをちゃんと書いているので、その解決策というか心がけることっていうのも分かって学びにもなったっていうのも、もしかしたらあるんじゃないかななんていうふうに思いましたかね。
まだね、これすぐに記事を見ることができない方もいらっしゃると思うので、内容をここで少し深掘りしていきたいと思うんですが、まあ、このタイトル通り、チームを崩壊させる犯人ということで、例えばどういった方の相談が多いですか？うちのチームにこんな人いますっていうのが。
ああ、そうですね。やっぱり、もうめちゃくちゃメンバー否定するとか。
あの人がああだこうだやってくれないとか、このやり方が悪いとか。
あいつがダメだとか、まあ、直接本人にダメ出しをしまくるとかね。そういう人もいますし、あとなんかね、リーダーが、なんか、このチームはダメだとか、もうなんか、ね、終わってるチームだとか、そういうネガティブなことを、なんか、まき散らしてると、やっぱりメンバーも、ね、士気が下がって、やっぱりやる気なくなっちゃうと思うんで、そういった方はね、なかなかリーダーとして 難しいなっていう ところですかね。
メンバーの中にそのネガティブな要素があるっていうのは、なんとかこうリーダーが指導すればできそうな気がしますが、このリーダー自体がネガティブ要素満載だと、誰が指導していいのかがわからない感じもするんですけど。
めちゃくちゃその通りで崩壊させてしまいます。あと、まあ、僕は心がけてるのは、なんかね、自分がリーダーになることもありますけど、やっぱ模範を示すっていうのは、これ7つの習慣とかでもよく出てくるんですけど、命令とかね、してね、会社とかでも、まあ、仕方なくね、お給料もらってるから動くっていうのもあるんですけども、本当に心から動くっていうのは、そのリーダーが、のね、背中をね、見せてじゃないですけど、模範を示してやる。で、そのね、リーダーやってないのに、メンバーにやれって言われても、いや、お前やれよっていう話になっちゃうので、命令ばっかりで模範をね、見せていないっていう方は、ね、リーダーとしては、なかなか難しいんではないかなっていうふうに思いますかね。
で、仮にこうメンバーの中にちょっとこう雰囲気壊す人であったりとか、こうマイナス要素をこう周りにこう撒き散らすような方もいらっしゃいますよね。こういう人がいたときは、リーダーはどうすればいいですか？
ありがとうございます。なんか、その方がもう、初めからそういう素質の方なのかっていうのもいろいろありますけれども、リーダーはやっぱりそこの方気にかけてあげて、ワンオンワンっていうかね、お話を聞くっていうのは、すごく必要だと思います。なんかすごいうまくいってないことがあるとか、もしかしたら家庭の状況がうまくいってないかもしれないし、なんかね、不満とか言いたいことがあるとか、何かしらあるので、やっぱりそういうね、ネガティブな方向に行った方っていうのはケアするっていうのは、こちらからなんかできることっていうのを、なんですかね、していくっていうね、7つの習慣だとインサイドアウトっていう言い方するんですけど、まあ自分から始めるっていうね、ことですね。そこをやっていく。なんかその人を、まあいきなり切るとかっていうのでね、なかなかできないと思います、今の会社ですと。なんで、そういったところ。あと、まあ先ほどお伝えした、こう自分自身が模範を示す。どういったネガティブとかマイナスな人がいたとしても、自分はブレずに信じたものを、やり続けるとか、模範を示していくっていうところが、リーダーとしては僕はすごく大事なことではないかなっていうふうに日々思っておりますかね。
今回のこのバズってる記事の中でも、その模範を示すということについても詳しく書いてくださっていますね。で、リーダーの行動7つ大事というふうに書いてくださってますが、この7つを全て教えていただいてもいいですか？このあと6つですよね。示範、あ、模範を示すこと以外に
そうです
あ
ね。
り
一
ました
番目が
もん
模
ね。
範を示すっていうね。あと、そういったね、マイナスな人とかがいると、やっぱりすごい、雰囲気悪くなると思うんですけど、それでもリーダーは、僕は2番目が、笑顔でいるっていうのが大事だと思います。どんな厳しい時でも、自分は前向きであるっていうのは、笑顔からね、見えるし、それが安心感につながると思うんですね。じゃあ、こんなすごい大変な状況だけど、このリーダー、なんか笑顔でね、いてくれて、なんか余裕あるよねって、じゃあ大丈夫なんじゃないかなっていうふうに、こう、希望になってくるんじゃないかなって思うんですね。んで、大変な時ほど、まあ、ポジティブで、まあ、笑顔でっていう、そういう態度とか行動、表情をするっていうのは、すごく大事だなっていうふうに思いますかね。
さあ、そして3つ目は。
三つ目がですね、ポジティブな言葉をかけ続けるっていうのが大事っていうのを書かせていただきました。なんかメンバーはね、もう無理ですよとか、もうダメですよっていうふうにこう、ネガティブな方に言ってしまってね、もうなんか諦めちゃってるね、人いるかもしれないですけど、リーダーはもう諦めないで、もうポジティブな言葉がけ、もうね、何かできることを探してみようとか、もう一回やってみようとかっていうのを、こうね、伝えれる、声かけできる、 人、それがなんかその流れを変える、空気を変えれるリーダーなんじゃないかなっていうふうに思ってますね。
はい。さあ、そして言葉の次に大事なのが、
言葉の次に大事なのが、4番目が声のトーンですね。
そうですね。かける言葉がどんよりしてちゃダメってことですよね。
そうですね。やっぱりちょっとワンオクターブ上げるぐらいにして、声のトーンを、ね、明るくする、高くちょっとしていくっていうのは大事。低い、ね、トーンでどんよりしてると、やっぱりそれが伝わってしまうので、まあ、なんかハキハキ、ね、明るい声で、話すとかっていうのも大事じゃないかななんて思いますね。
はい、まあ、声であったりトーンが大事っていうこと、それから5つ目が。
はい。5つ目がですね、アイコンタクトっていうので、まあ、視線ですよね。ちゃんと目を見て話すってね、なんかもう常識的とかね、あるかもしれないですけど、結構できてないですよね。なんかなんか。特には、なんか状態が暗くなったりとかね、例えば会社で業績が少し下がってきたとか、そうなると、なんか、うつむいちゃったりとか、なんか、自信ないからリーダーもね、なんか、申し訳ないみたいな気持ちになって、みんなと目を合わせれないとかっていうのあるので、それでもちゃんとね、目力じゃないですけども、アイコンタクトを取って、ちゃんと目を見て伝える。で、なんかね、そういう先ほどの、ちょっとこう、ネガティブに言ったりとか、ふてくされてる人とか、ただもう、あえてその方と目を合わせるようにしっかりするみたいな。ぐらいしてあげて、ちゃんとね、それもなんかこう、睨むとかではなくて、優しい眼差しで、あなた今こういう状態かもしれないけど、信じてるんだよっていうのをね、こう伝えれるようなアイコンタクトできるといいんじゃないかな、なんて思いますけども。
目から伝わるっていうこともありますものね。
おっしゃる通りですね。目が、ね、口ほどにものを言えないですけど、あると思いますね。
言葉がなくても目でも伝えることができるというアイコンタクトです。それから6つ目を教えてください。
はい。6つ目がですね、こう質問っていうものですね。質問で考えを引き出すっていうふうに書かせていただいたんですけども、しっかりとこう質問してですね、そのメンバーの、考えてることとかをちょっと聞くっていうのをすごく大事で、なんか自分が全部一方的に命令するとか話すとかではなくて、しっかりとこう、質問してヒアリングするっていうこと。そうすると、なんか本音をね、出してもらいやすいので、それを定期的にそういうのをしていくっていう命令よりも問いかけが大事ではないかなっていうふうに思ってますね。
はい。命令よりも問いかけ。はい。かなり刺さる言葉になりますね。さあ、そしてラスト7番目を教えてください。
7番目最後が、相手以上に相手を信じ抜くっていうのがあります。
相手以上に。
相手以上にですね、本人が、いや、もう僕のか、ね、できることはこれだけですよとか、このぐらいの能力なんですよっていうふうに、こう思ったり言ったりしたとしても、いや、君にはもっと可能性ある、もっと能力高いんだっていうのを、こう、信じ続ける。まあ、それね、さっきの言葉がけも含めてなんですけども、方以上、メンバーの方以上に思うっていうのがリーダーに大事じゃないかなっていうふうに思いますね。
今ね、7つ教えていただきましたが、やはりこうリーダーになる方もどうしたらこうチームがうまくいくかっていうことを前向きに考えて、何かできることがないかって探し続けることがやっぱり大事になってきますよね。リーダーが諦めたらもうそこでおしまいになっていくという感じがしましたね。さあ、人生さん、こうした記事ですが、SNS、Facebook 以外でも発信されてますか？
そうですね、Facebook 以外でも X とかでも結構最近は力を入れて やっておりますね。
そして、これの書籍も出てますもんね、人生
そう
さん
ですね、
ね。
書籍も出て、あとノートの方は、ちょっとまたなんか思考違うか、上司向けの内容で、まあ、部下とコミュニケーションに悩む上司向けのコンテンツを、提供しておりますかね。
はい。ということで、ぜひですね、合わせて書籍、そして SNS、こちらもご覧いただきたいかと思います。さて、今日はですね、人生さんのバズった記事から詳しく解説ということで、タイトルが「チームを崩壊させる犯人」というね、非常にこう強い、キーワードのタイトルの記事をご紹介いただきましたが、またね、時折こうして、SNS、Facebook などの記事も取り上げて番組をお伝えしていきたいと思います。ということで、人生さん、今回もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。